マタイによる福音書第5章の5節、柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。まだ大学生の頃のことでした。実は脚本家というものに憧れた時がありました。そこで何も学ばず、勉強もせずに人形劇の脚本を書いてみようなんてことを思いました。なんとかいくつか書き上げましたが、今考えると、思いばかりが先行した脚本だったなと思います。それから脚本をたくさん読んで学んで、そして何か一つでもいいからまとまったものを書きたい、そう思った時もありました。名作と呼ばれる脚本をいくつも読み、その読めば読むほど自分には才能がないと諦めてしまったなと思います。脚本作家の奥の深さというものも考えさせられましたし、またこの脚本作家を通して私たちが受けているこの物語であるとか、受け継いできるものとか、そういうものは一体何であるか、そのことも深く考えた時でもありました。イエス様による三条の説教の一部が先ほど読みましたところです。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。この三条の説教はイエス様が話された順序通りの言葉をそのまま記したのではありません。異なる状況の中で語られた言葉を編集してまとめたものだと言われています。この幸いであるという言葉も後の時代にまとめられたものです。8つにまとめられました。3節で天の国が語られ、5節で地を受け継ぐことが語られています。私たちの世界を神様の御心によって受け継いでいくものは力あるものではなく柔和なものである、そういうことを宣言しているところでもあります。腹話術というものを大衆芸能から素晴らしい芸術までの域まで押し上げた人というのがいます。最近では一国堂という人が腹話術師として活躍しています。彼がこれまでの人生を振り返っているテレビを見たことがあります。初期の頃は誰にも相手にされず、町内会の演芸会でも腹話術のような素人芸はいらない、そういうふうに言われたそうです。何度も自分の芸を一度見てくださいと頼んでも、やっぱりそれを理解してもらえなかったというのです。芸としてはほぼ完成していたけれども、受け取ってくださる場がなかった、そのことを話していました。そういった会話の中で腹話術のやり方を教えていたそうです。企業秘密として誰にも自分が得した技をそれまでは教えなかったそうですが、しかし後継者ができてもらわなければ腹話術という芸術が終わってしまう、そういうふうに思ったそうです。だから自分が得得し受け継いだその腹話術という伝統芸能を秘密にするのではなく公開したというのです。名人という域に達した方の言葉だなというふうに思って聞いていました。イエス様はその人たちは地を受け継ぐと言われました。私たちはイエス様の御言葉を受け継いできました。これを自分だけのものにせず次の世代に受け継いでいかなければならない、私たちはそう考えています。そのためには御言葉をしっかり受け止め学び、自分の中に蓄積していくという作業が必要となります。御言葉の中にある救い、恵み、祝福を十分に自分のものとして得得し与えられていかなければなりません。柔和な人とは神様によって愛されていることを知っている人です。その愛のゆえに私たちは御言葉を受け継ぐものとなるのではないかなというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、 今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちを御言葉を受け継ぐものとさせてください。御言葉を私たちが受け入れることによって私たち自身が柔和になることができるようにしてください。どうか今日から始まっていますお盆の習慣が、多くの人たちが帰ってくるこの時に家族が一つになり、神様から与えられた恵みを感謝することができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に通信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店に働く一人一人を休みの間中、帰り見てください。病のところにあるもの、悩みのうちにあるものには、あなたの御言葉によって助け、守り、導いてください。今日一日もあなたの豊かな祝福のうちに私たちを置いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。